プラスっていうのをずっと聞いてたら、根本のところで取り方が違ってたって思ったんです。プラスって言葉にはどういう意味あるのかなんて分かってないじゃないですか。あれはサブリナル効果とかそんなんじゃなくて、なんか奥に影響する。
本当のプラスの言葉って何かっていうのね、ものすごく大事なことよね。神様の光がそこへ加わっている時が本当のプラスの言葉よね。だからプラスの言葉っていうのは、今あなたに神様が与えてもらったものをプラスの言葉で感謝して受けた時よね。その時が本当のプラスの言葉が働いたんだよね。とかその例えば過去のことをね、積んだことをプラスの言葉で表現したとするでしょ。その時はもう過去のことはもう今ないことよね、消えてない姿でよね。それをプラスの言葉で言っても神様怒りそこにないのよね、支えがないの、抜け殻よね、怒りがない状態だから。同じプラスの言葉使ってても古い残骸の言葉よね。だからマイナス、だから本当のプラスの言葉っていうのは祈り言葉だけ。それも今新たに神様を受けるっていうね、光を受けるっていう祈り言葉だけがプラスの言葉。当然マイナスで、プラスの言葉を使った時にだけ過去が消えるね、思いが消える、ね、だから光が受けてない状態の言葉は全部思いになって溜まっていく。だから思いっぱい溜めてる人いてるよね、プラスの言葉を使いながら。神様の強い光を受けないと消えないよね、過去はね。大きい光の茶を受けないと過去の思いは消えない。大事なとこよね、僕はね。だから本当の光の茶を受けられる祈り言葉、プラスの言葉を使わないと。
じゃあ、ああやって連続でプラス、プラス、プラスって聞いててもあんまり効果ない
んです。普通みんな潜在意識に叩き込んだらいいって言うでしょ。マイナスの言葉よりはちょっとはいいかもしれないよね、潜在意識に叩き込むというのはね。でも潜在意識に叩き込むというのは古いものを貯めてるということよね。プラスの言葉をいっぱい貯め込んでるというだけで、神様の光を受けて過去を消してしまって思いを消してしまったというのと違うね。プラスの言葉が溜まっていってる、プラスの思いが溜まってるという状態ね。だから思いいっぱい溜まる。マイナスの言葉を貯めるよりはちょっとはマシよね。プラスの言葉の方がプラスになってるからって言うんだけど、でも古いものを貯めてることには間違いないから、思いは消えていかないね、プラスの思いは増えていくのね。だからプラスの思いでもたくさん貯まったらそれがどんどん暗くなってマイナスになっていくね。だから潜在意識に溜め込むんではダメよね。
そこで新しい気づきをもらったとかそういうんだったら、
うん、お祈りだったら新しい光を受けて気づきをもらうから思いが消える。
じゃあ聞いてる状態によるってこと、
うん、
こっちサイドの受け方だ、
うん、
同じの流してても、
うん、
それが一人一人違う光を受けてるっていうことになる、
なるね。だからもう常に今神様に心向けて光を浴びてるかどうかっていうのが大事よね。例えばマイナスでいいこといっぱいあったずでしょ。例えば病気をした、怪我をしたってね、その時に神様に心を向けたら、祈り言葉を使ったら本当は全部無限の無限プラスいっぱいって状態で受けられるよね。無限のマイナスを今消してもらったとかね、無限のマイナスこんなに軽く済ましてもらったとかね、神様の愛の光を大きく受けたら大きいプラスよね。現実がプラスだからプラスに受けられるのに違うね。現実が無限のマイナスに見えてもプラスの言葉を使ってね、祈る言葉を使って神様に心を向けている限りは神様の大きい光を浴びるわね。だから全部プラスにいけないでしょ。仮に地獄絵図が目の前にあっても同じよね。神様の大犠牲精神の絶対な愛をここに感じ取るというんだったらみんな大きいプラスになるわね。そしたらもう過去全部消えていくわね、思い全部消えるよね。で神様を感じやすい自分に変化していくね。だからやっぱり大事なのは神様に心を向けて大きい光を浴びるための祈り言葉を使って光を受け取るということの方が大事よね。 それが一瞬一瞬その連続でないともったいないね、時間を無駄にすることになるわね。だから過去のことを言葉にしたら損する。どんなプラスの言葉でも今神様が与えてくれるのと無関係よね。だから空手形の乱発っていうよね。空手形のみんなに迷惑がくればね、大きいマイナスになるよね。過去の話はどんな話も大きいマイナスのことは積み重ねてことになるよね。だから今の話が大事よね。今神様から何を受けてるかっていう話よね。今与えてもらったものが無限の無限のプラスが無限にいっぱいなんだっていうね、こういう言葉が必要よね。それだけが本当のプラスの言葉になるね。過去を消す、思いを消す大きい力になってる。まあプラスの言葉だったらマイナスよりはいいって言うだけよね。それは光じゃないね。本当のプラスって言わない、光の言葉じゃないよね。プラスの思いっていうね。だから雲で言うたら黒雲からちょっと白雲に変化したぐらいのね。黒雲よりは白雲がいいよね。でもそれも思いをいっぱい溜めた白雲が黒雲に変化するよね。それでまたたくさん溜まったら土砂降りになって泥の前転落よね。だから思いの泥の前転落したらなかなか上まで上がれんじゃね。だからお祈りできてる、お祈りしたいという気持ちで出てくるときは雲の中へ自分を置いてるよね。思いの泥の前じゃないしね、軽くなってる心が。だからその思いを相当消してもらわないと雲の状態にまでは心登らないよね。だからお祈りに関心があるとかね、お祈りしようとしてるという人はみんな思いの雲の中に自分を置いてるのね。でも思いの泥の前に落ちた人はお祈りなんか絶対できないよね。神様なんか絶対完全に否定するし、本当のマイナス思考よ。でも思いの雲の中に入っててもそこで雲を消してもらってね、抜け出るかどうかっていうのはまたどこで何を選ぶかよね。本当のプラスのことを選ばないとあかんのね。思いのプラスの言葉じゃダメね。思い重なってきたらまた黒雲に変化するのね。大事なとこに気づいたね。プラスの言葉だったら本当のプラスが多分違うね。祈り言葉だからプラスがそうでないよね。神様に心を向けて光を浴びる祈り言葉でないとダメね。光を浴びようとするとね、神様の光を受けて助けを受けたら思いが消えたら本当のプラスの言葉を使ったことにな
る。消える時と消えない時とやっぱりはっきり
あるでしょ。だから過去のプラスの言葉をいっぱい使って話してる人が思いの奴隷になっていくのがね、気づかないから怖いよね。だから知って犯す罪と知らずして犯す罪とどっちが重いかっていうね、お釈迦さんの話と同じよね。知って犯す罪の方が重いって普通の人は言うのね。逆なのね。知らないで犯す罪の方が重いのね。これも歯止めが全然効かないもんね。これが核のボタンってなったらね、絶対怖いから押せへんじゃね。子供だって知らんかったら遊びのようにおもちゃのように押すかもしれないよね。無知っていうね、一番怖いよね。言葉の使い方がそうよね。言葉が一番怖いのよ。本当の剣よりも言葉のペンっていう剣の方が怖いのよね。本当の言葉が剣なんよね。プラスにもマイナスにも働く剣よね。現実の殺人よりも言葉の殺人の方が重いの。だからマイナスの言葉が殺人よね。一言が全て滅ぼす。だからそれに気づいてる人はマイナスの一言使えなくなるけど、気づかなかったらむちゃくちゃに使いすぎるわね。気づかないから人を責めてるように見るんだけど、全部自分に変えるんだよね。自分に帰ってきてるのに気づかないから思いの泥にはまり込んでるんだ。気づく人は思いの泥沼じゃないのね。光の側に立ってる。光を感じる自分になってるから気づくのね。そういう簡単な情報のことも気づかないっていうのは思いの泥沼に転落してるのね。 か今を生きる、今の一瞬を生きるっていうのは一番必要なことよね。感謝の生き方ってそうだよね。過去に生きるんじゃない、今を一瞬を生きるのよね。光をいっぱい浴びるような生き方ね。
楽しいっていう基準もそこにあるかもしれない。今のお話ししてるときは楽しいけど、どんなにすごい話でも感動なくなってくる、
うん、神様の光が入ってこなかったら思いが溜まって苦しくなる。でも思いの心生きてる人はそれは楽しいね。思いの少ない人がね、もういっぱい溜まったら苦しくなるよ。だからお祈りのできてる人は思いかぶりとはないですね。すぐに敏感に分かるじゃない、思いがかぶってきたら苦しくなるからね。まあその状態だった自分が幸せなんよね。たくさんの思い消してもらった状態よね。
与え尽くす生き方ってどういう状態ですか？
与えるって言ってもプラス与えてならなかった人を幸せできないよね。なんか神様のプレゼントの光を自分がたくさん浴びて、それをそのまますっとまたね与え尽くすのよね。だからお祈りをしっかりしてないと神様の光浴びられないから、思い与えたんだったら全然意味ないよね。神様の思いを消す光を与えた方がいいよね。だからもう全て神様のおかげですっていう気持ちで 100% ね、神様のおかげですっていう気持ちでお祈りしながら、自然に神様に何でもさせてもらうことが本当のプラスを与える生き方よね。だから全て神様のおかげです、ありがとうございますってね、もう神様の光をいっぱい自分を通して振りまいてくださってるみたいな気持ちがいいよね。全て神様のおかげです、ありがとうございます。すべて神様の陰です、ありがとうございます。すべて神様の陰です、ありがとうございます。自分が必要なことをさせてもらったときに神様の助け、自分を通して働いているのね。神様は必要なことしか絶対してこない ね。神様は絶対にそうやな、必要なことを妥協させてくる、してくるのね。だからそこへ自分が絞り込まないと神様の助け光を受けてないの。余計なことしたら、しすぎたら、やっぱりガでやってるから思いかぶっていくの、ね、神様の光が入ってないから思い増えるばっかしなのね。だからいっぱい仕事してるようで逆になる時があるね、思いいっぱい背負ってしまう。だから本当の必要な仕事はね、神様はさっと終わらせるのね。さっと終わらなかったら神様応援なくなるもん、すぐにね。神様がこれをさせようとして仕事を持ってきたときは応援がついてるからできるね。それをだらだら時間かけたら、神様がそこから離れてしまったら、神様の光を受ける仕事にならないし、あとどんだけしよう思ってもできなくなる。何倍も何倍も時間かけて無駄なこといっぱいせんないになってしまう。だからボランティアからね、神様絶対奉仕だから、神様の光を受ける仕事をせんかったら何をしてるか意味がないじゃん。全然だらだらして遊んで仲良くなんかないじゃない。神様への絶対奉仕って命がけじゃない、いつも。命を捧げてこそね、神様の助けを受けるんじゃない。ね、怠けて遊んでて神様の助けなんて全然受けられへんじゃん。真剣さが違うじゃん、全然。ないかげんな仕事して神様の助けなんて絶対受けられへん。命を捧げるから神様が命を与えてきて光を与えてくれるんじゃない。本当の善託業のための絶対奉仕じゃない。命を神様にお返しする練習じゃない。神様からいただいた命を神様にお返しして新しい命を置き換えてもらう練習じゃない。それでなかったら新しい自分になるんじゃない。古い自分ばっかり溜まったら思いの奴隷になっていくじゃない。だから神様への絶対奉仕は遊びじゃないのね、単なるボランティアという遊びじゃないのよ。命がけの絶対奉仕の。だから世間の人の働く何倍も働かな、命がけになってないじゃない。その神様が必要とすることを短時間でさっとこなさんと、神様の能力いっぱいもらって大きい働きをしないと絶対放置にならんの。だから世間で一生懸命働いてる人が思いを消してもらってるから、消してもらってないじゃない。消えないじゃない、その程度では。だからそれは神様と波が合ってないじゃない、まだ。 だから本当の真剣な絶対法師がいるね。思いを消してもらうために絶対法師を練習してるんじゃない。そしたら喜ぶ心って湧いてくるじゃない。幸せ喜びいっぱいの心になってくるじゃん。思いを消してもらえるからそうなるんじゃない。だから思いが消えないようだったら偽物よ全部ね。神様の助けはないよそこには。だから自分がしたいことを何してても絶対奉仕になるか、そんなことないよ。絶対ないじゃない、ね、神様が必要としていることをさせてもらって絶対奉仕の練習にもなるんだよ。どうやもみんなわかるじゃない、思いが消えてるかどうかで。思いが消えたら絶対奉仕に生きてる。思いが消えないようだったらまだ偽物よ。だから大事なのはどうして思いを消してもらうかじゃない。思いは勝手に消えへんよ。勝手には積み重なって増えていくけどね、勝手には絶対消えないよ。思いは神さんに預けて消してもらうのに、強い怒りを浴びて消えるんじゃない。だからほっといたら行くだるま式にどんどん思いが膨らんで増えてくるだけじゃない。思いの泥沼に落ちる人はみんなそうなるじゃない。だから神さんの大きい強い怒りを浴びて初めて消える。そこへ思いを持っていかないとあかんじゃない。それが絶対奉仕の練習じゃない、命がけの感謝の練習じゃん。だからもう人なんか無関係よ。いろんな人がいるからそれはそれでいいの。今そういう姿出た時に過去の無限のマイナスをこんなに軽く済ませてもらってって感謝したら本当プラス生き方じゃない。それ文句言うてるだったら神との助け無視してるじゃない、ね、大きい愛の働きを無視したからもう一つマイナスの心に陥るじゃない、ね、そこで感謝したら自分の心をスカッとするじゃない。ね、過去世の無限のマイナスを今消してもらったって思ったら本当のプラス思考に受けるじゃない。だから自分の心はもうスカッと光り輝く。だから今出てくる姿は遠い昔の思いが出てくるじゃない。どんどんどんどん消してもらうために今思ったからすぐ出るのは違うのよな。今思ったのは未来に出てくるじゃない。過去世の思いを大きく消してもらってるのよ。だから何があってもありがとうございますってね、神様の愛の働きに感謝したら思いは全部さーっと消してもらうじゃない。だから一瞬一瞬をプラスの言葉で神様から光を受けるために使わないと。だから絶対報酬は自分がするんじゃない。神様が自分を使って神様がしてくださるんだから、その受け方がいる。神様が大きい光を降り注いで自分を動かしてくれてるっていうのな、それが大事。そしたら自然に仕事が早くなってるし、いい仕事をしてるし、必要な滝をしてる。必要な滝をさせてくれるのは神様の働き。だから本当は毎日一生懸命せなあかん。一生懸命するほど神様の助けを受けやすい。思いを消してもらえる。でも普通何もしない人は思い溜まるの当然なんよね。みんなからも借金ばっかりしてるじゃない。ね、人に助けてもらうのはみんなの思いをいっぱい背負うだけなん。それが思いを溜める原因じゃない。だから人の何倍も働いて人のためにも一生懸命与え尽くしている人の方が自分の思いを人に背負ってもらえるね。消えるとは言わんけどね、自分の思いを人に背負ってもらえるから楽になるの。そしたらお祈りしやすい、奉仕しやすい自分に変わるから、神様の光を浴びてどんどん思いも消えるのよ。でも人に助けてもらうばっかりしたらダメよね。人の思いを大きく背負うからお祈りのできない自分になるのよね。絶対奉仕のできない自分になってしまうから一番大きい損失や。だから本当の神様の助けっていうのはね、守護霊さん守護神さんでそうだけど、本当の神様助けてくるのは心を清めるためよね。思い消すために助けてくるよね。だから神様の大きい働きが加わった時は神様必要なものしか与えてこない。何でも豊かに与えてくるに違うね。必要な滝を与えてくる。食べ物だったら食べ物、最低限必要な滝を与えてくる。それでないと、行方な思いを背負うからや。ね、お金が余計儲かった、宝くじ当たったって喜んでるのに、みんな偽物ね。そういう助けは神様の助けじゃないの、逆なの。大きい、豪壮年の助けや、悪魔の助けやね。それは思いいっぱい積み重ねる偽物の助けなの。だから奇跡いっぱい見せてくるような思うね、病気でパッと治った、喜んでる。こんなん偽物なんや、みんなね。違うのね。思い消えないと本当の神様の助けにならないの。何でも物が豊かにパッと入ってきたってこんなん違うのよね。物質が現象でダイヤモンドがパッと出てきたっていうこんなん偽物なんよ。 そんなん神様はしないのね。悪魔なんかしてくるの、そんなん。人の心を惑わして思いいっぱいにさせてくるのはそこないの。だから本物と偽物って本当に区別しないと騙されるみんなね。だから本当に思いを消してもらって神様の御心と心が一体化したら幸せな心になれるね。だから必要なだけっていうのが大事なの、何でも。だから今の世の中は思いの心でいっぱいだから神様の御心と正反対の生き方取ってる、狂ってるのよね。お金儲けなんかしたら大きいマイナスなのよね。逆なよね。お金儲けしたのはみんなから借金になってる。どれも利息的な法律の借金になるから、儲けたとこは全部後で大きいマイナス背負って、マイナス背負ったからそれで済むから違うね。思いがいっぱい溜まって、心が一段悪の状態に陥るので、ね。だから違うね。恩返し一つにただ働きしないと、思いは消してもらえないの。それも神様への恩返しのただ働きがいるの。借金が思いが消えていくの。思いが消えなかった形が極楽に見えても心は一難八苦でいっぱい、心が幸せになれない、やつらがない。本当の一難八苦っていうのは心の姿を指してるの、心の状態よね。これはもう一番苦しい形に出てきた一難八苦、地獄絵図は心の苦しみを軽くするための神様の愛の計らいですね。形に出して消してくれてるのね。でも本当の真の悪は逃げられないの。形に出した方はまだ心をそらしたら逃げられるよね。苦しみは軽いのよね。でも本当の真の悪の心の状態っていうのは逃げようがないね。例えば真の悪の火難っていうのでもね、怒りの炎とかね、嫉妬の炎とかね、もう止めどもなく天まで昇るぐらいの怒りが出てきたら、もう全部焼き尽くしてね、滅ぼすぐらいの怒りになるのよね。それはもうどうしようもなくなってしまう。核爆弾ぐらいじゃないよね。宇宙を滅ぼすぐらいに怒りになるんだよね。止めようがなくなる、そんなのね。どうしようもないぐらいも苦しいから、それで神様は大自然の災害にしたりね、戦争にしたり、いろんな形でその火難っていうね、怒りの炎を消してくるんだよ。ね、形の方がまだ軽いの。だから思いの苦しみが一番大変なんだよね。だから戦争があって初めて心がちょっと軽くなっているんですね。病気や怪我やいろんなマイナスいっぱい出て初めて心を軽くしてもらっているだけの話ね。それでなかったら心の大変な状態に陥ったらもうどうしようもない。ちょっとした思いをかぶっただけで、そういう思いの心になっただけでめちゃくちゃそういう人間っていっぱいいてるじゃない。な、原因不明でなってしまうじゃない。思いに負けたらどう。蜂の巣でもね、腹の巣だったら何ぼ続いても大丈夫、ね、でも蜂が中にいっぱいいてるような巣だったら近づくだけで飛び出してくるよ、蜂がね。毒針持っていっぱい飛び出してくる。とも同じだよ。思いいっぱい溜まったりとそんな状態よ。ちょっと見合わせただけで喧嘩ぐらいで済まんのよ、それもね。いろんな通り魔なんか見てたらそうじゃない。包丁持って殺し回る姿見たらみんなそうじゃない。急に狂ってしまうんじゃない。ちょっとマイナスの一言でそのマイナスにとくとどっから受けてるかって、どっからでも受けてるじゃない。あの世からもこの世からもね、いろんなマイナスにとくことで吐きの続いたようになってみんな狂ってしまうんじゃない。だから自分が神様の守りをいっぱい浴びてないと負けてしまうの。神様の守りがあったら影響を受けない。だから自分が常に神様へ心を向けて神様の御用に使ってもらってた光り輝くから、思いからは全然攻撃を受けない。全部消えていくから。でも油断したら負けてしまうよ。誰でも自分が思い出してるようだったら負けてしまう。思いの大綱に飲まれてしまう。そしたら自分が何するかわからんよね。人からされるんじゃない、自分が何するかわからんようになってしまう。だからもう常に自分は神様に心を向けて神様の守りいっぱい浴びてないとダメに。それが絶対奉仕の生き方、恩返しの生き方、神様への恩返しの生き方を取ってたら守られてる。それを忘れたらいろんな地の悪の出来事が出てくる方がまだ自分は幸せなんよね。心を清めてもらってる状態ですね。いろんなマイナスの出来事がいっぱいあった方がまだいいの。神様が守ってる姿やそれね。思いを消して 思いの奴隷に操りにならないように助けてくれてる姿、自分が人を殺しまくったら大変じゃない。だからそれだったらまだ殺されるのが待ちっていうぐらいね。だからこの世の人だけがしてくるに近い、あの世からもしてくるよ、いろいろね。あの世で苦しんでる人いっぱいいてるから、例えばダムで溺れ死んだ人が自爆雷でいてたとしたら取り付いてくるよ、みんなね。旗を通るだけで引きずり込まれるように落ちてダムで死んでしまうとかね、そういう初期はあるじゃない。そんなんまだ些細なことだけど、だから自分が思いの心を出してたらどっからでもそういう思いに何が合うと引きずり込まれるじゃない。だから神様も守っててもね、自分が思い出してる時は守りづらいじゃない、ね、だから感謝し恩返しの心を起こして神様のお手伝い絶対応じてくれたら神様はいつも守りやすいね。そういったマイナスの姿は伝で済むのよね、いつも守ってくれる。でも形のマイナスはね、自分の上に出てきてもいいのよね、守ってもらってるの。人にマイナスの危害加える方が大変、被害者の方がいいの。まだ今世の中狂ってるじゃない、核爆弾で余計作ってね、人殺しの用意してるなんて考えられるんじゃない。本当はまともだったらそんなの作ろうとも全然宅配とこなんて思わへん、そんなんね。本当に神様を信じてるんだったら殺されても自分は人殺しでしようとせんねん、それね。だから世の中の大半が思いに負けてるの。だから思いの力に負けてる人を相手にしてね、こうしなさい、ああしなさいって言ったで通用せんのよね、できない。思いを消してもらって神様の御用に使ってもらえる人だけがやっとまともになってくるね。ちょっとは正しいいいことをさせてもらえるようになってくる。だから今を新たに感謝しながら必要なことをさせてもらうのが一番幸せ。今の一瞬一瞬って。だからプラスの言葉も単なるプラスじゃダメよね。神様の光の込められた神様の光に支えられるプラスの言葉でないとね。だから今を新たにってね、祈り言葉を唱えないとね。何をさせてもらうんでも本当は神様への奉仕でないとね、必要なことだけをさせてもらうというのが本当の奉仕になるから。だから必要性を見抜ける自分が一番幸せなの。今何が一番必要かってね、必要なことを見抜かんかったら神様の光がそこにない。神様は一番必要なところにしか働かんから、無駄なことですね。神様ね、一番必要なところに働いてくる。
必要なだけの仕事とは完璧を期すどちら、
それはどちらも同じことなんよね。例えば掃除一つ見てもね、部屋の中だったらきれいにゴミ取るじゃない、きれいに掃除してもいいよね、必要なとこはね。それが完璧な仕事になるじゃない。でも必要でないところを時間かけてきれいにしたって全然意味ないよね。例えば土足で歩かないような場所をね、氷一つないようにきれいに履いて掃除してもね、拭いてもすぐ汚れるところじゃない。そういうところを時間かけてそんな無駄なんだけどね、全然必要じゃないよね。逆にそんなことしたら人がそこを歩けないよね、入ってこれないよね、迷惑かけるじゃない。余計なことをしないって必要なだけをするのが本当の完全な完璧な仕事になるよね。そういう場所場所で時々の全部違うじゃない。本当の光を与えるための仕事でも受けてくれんかったら何もできないから、相手にも合わしながら光を与えないとダメじゃない。それも必要性だけがそこに働くの、神様にとったら。光を与えるためにね、相手の思いを消すためにそれだけが必要だからってね、接点を作ってきてくるね。だからそれも神計らいでないとね、神様が必要とすることだけをさせてもらわないと、人間が思いで考えてやったことはみんな無駄になるわね。相手にプラスならないよ、思いの声した分はね。神様に自分を使ってもらって神様にさせてもらわないと必要なことは何もできなくなるよね。
その必要なだけの分っていうのは頼まれた、
そんなと違うよ、神様が見て。
え、じゃあそれがずれてたらどうですか。
神様はちゃんとしてくれるじゃない、責任持ってね。頼んでくる方もね、頼まれてする方もみんな何も分かってないじゃん、本当のこと。それがちょっとずれたってね、結果プラスだったらみんな喜ぶじゃない。それ以上に神様は仕事をするんじゃない、 本当の神様の働きっていうのはね、間伐してほしい言うてもね、切りすぎていいのと違うよ。切りすぎて仕事いっぱいしたから頼んでくる方喜ぶ方喜べへんじゃない、木も喜ばんかもしれんよね。ね、本当に必要なだけが間伐されて残った木が喜んで、切られた木も喜んで山主も喜んでっていうんだったら分かるけどね、その加減が本当には分からんじゃない。神様は全部見抜いてるから分かるけど、どの木を切ってっていうの神様だったら分かるじゃない。だから神様に使ってもらわないと一本の木切るんでもやっぱり違うのよね。木一本喜ばんかったら神様の仕事でなくなるんじゃない。木も切られとうないっていうのがあるかもしれんじゃない。七八十年生きて無駄に切られて腐ってしまうんだったらね、意味がないかもしれんじゃない。でも神様が光を添えて切ってくれるんだったら満足して切られて死ぬよね。
この山のことをもっといっぱい勉強してこっちの方がいいっていうのが分かるようになるっていうのと、神様に知恵をもらってやるのと、どっちが、
うん、両方いるよ。この世の勉強は簡単に済ませられるよ、ね、ちょっと努力すればあっという間に終わるよ。でも神様の知恵を受ける方が時間かかるよ、大変なよ。本当の真剣な気持ちで祈り続けて絶対できないできないから、だからこの勉強なんか簡単にね、短時間で終われるよ、ね、本当に必要だったら、うん、何の努力もせんと神様のご用意お使いくださいってね、神様動かしようがないじゃない、ね、この世的なことは全部こなしといて、その上で神様のご用意お使いくださいってね、真剣に祈って神様の知恵を受けて力をもらわないとダメですね。お祈り戦争の必要な仕事だけをってさせてもらえへんじゃね、神様に。本当は必要なだけっていうのは札を省かなあかんねんね。無駄のない生き方って大事よ。仕事でもそうや、無駄がいっぱいあるよ、まだね。それみんな大きい損になってるよ。戦争を一つ動かすんでもね、必要なだけ切ったら燃料費もいらんし、ああもう痛まんで済むんじゃない、ね。で、無駄に切った分全部燃料代もよけるし、ああもう痛むし、機械も痛むしってね。長い目で見たら大きい損失いっぱいあるじゃない。でも時間無駄に使ってしまうよね。だから何でもしていいんと違うの、仕事になってないのよ、それはね。必要なだけをしないと。だから道路の草刈りが大体そうじゃない。何でもきれいにしたら道路にとって自然にとっていいんかってそうじゃないよね。必要なだけだったら邪魔になるものだけちょっと刈ればいいんじゃない、本当はね。お金もかからんと簡単に済むのにね。だから本当はそういうのはみんな地元の人がな、奉仕でね、ちょんちょんとすれば済むことない、本当はね。だから山菜本当に来ても残ってるしってね、薬草本に来ても残ってるのよね。全部からえたら全部消えてしまうよね。必要なことさせてもらう生き方と思いの心で操られてする仕事との違いよね。思いの心は無駄ばっかりをしてるね。間違ったことをして正反対のことをするよね。もういつも神様のご用に使ってもらう自分っていうのが一番必要なんですね。神様からプレゼントは自分が大きく一つの番組世界を受ける生き方、小さい一人の自分が変わったってあかんでしょ。ガラッと世界が変わってこないとな、自分の見てる世界がガラッと変わってきたら自分が変わったことになる。
大きく変わるっていうの
は、全てがプラスにプラスに変わってきたらいいんじゃない。全て神様の現れっていうふうにね、神様が出てきてくれたら、本当は、ね、自分の見てる世界が自分になってこないとダメ、ね、小さい自分じゃダメね、その中の肉体人間がって言ってたらダメ、大きくプラスを受けないと番組全体を変えられないじゃん。一つの番組の中でな、部分を変えようと言ったら間違うの、できないの。自分の見てる番組をガラッと変えないとダメだから、今見てる番組全部心から話してしまうぐらいね、神様にお返しするぐらいがいる。そして新しい番組を受けて全てプラスに変えてもらう生き方がいる。全て神様なんだっていうふうになってきたらもうね、思いのない状態だからマイナスはない、ね、入れ子コードだったらね、肉体もな、中に入れ子コードで無限の輝きあるって見たら、それだけでとらわれへんじゃない。入れ子構造で輝いてたらな、それを小さいプラスとかマイナスに見えへんじゃん。 だから常に神様の姿を入れ子行動って見てたらいいんですよ。自分の細胞の中に宇宙があるっていう、原子の中に宇宙があるっていう見方だったらね、本当の神様の輝きがそこにあるんじゃない、何に見てても。
それが徹したらガラッとっていう。
もっともっとすごい描き方ができるじゃん。入れ子行動で捉えたら、全ての番組を同時に受ける。一つの番組を選ぶと違う。無限の無限のチャンネルの番組全部を同時に受けるのが入れ子行動の捉え方や。テレビの中にテレビ映ってて、そのテレビの中にまたテレビ映ってて、ってこれは無限に続くね。で、どのテレビ見てんの？入れ子構造に見てたら、とらわれないでしょね。
この入れ子構造が一週間悩んだんだけど、
わかんない、忘れたらあかんって
、うん、
ね、入れ子構造で眺めないと。本当はアマテラス大神様の入れ子構造で宇宙全体がいつも輝きに輝いている。その小さい模型が無限の無限チャンネルという姿で小さく輝いているだけ。本当はアマテラス大神様の入れ子構造を感じるために小さい模型があるというだけ。それがもう常にあるの、今現に。無限の無限の輝きが無限の無限いっぱいという祈り言葉、そのための言葉。アマテラスの神様を入れ子構造に捉えるための言葉、現にあるの。それをいつも感じたら神様だけ。